こんばんは。
Good evening.
今日はどんな日でしたか?
How was your day?
I hope it was good.
良い一日だったことを期待します。
Even though it rained a little bit today.
少し雨が降ってしまいましたが、
We need the rain.
雨はまあ必要ですよね。
So it is a blessing from God.
はい、神様からの祝福だと思います。
I am so glad to see so many of you here tonight.
今晩もこうしてたくさんの人がお越しくださって、本当に感謝しています。
Now, if I'm not mistaken, today was also a special day for a group of people.
間違っていなければ、今日はすごく、まあ、特別な日ですね。
And in some parts of the world, and I think even here, mothers are honored.
今日は、お母さんを、まあ、敬う日、母の日ですね。
How many mothers do we have in the audience this evening?
この、中にお母さんはいらっしゃいますか?
Let me see your hands. Beautiful.
はい、素晴らしいですね。
What a lovely tribute it is to pay to you.
本当にお母さんである皆様に敬意を表したいと思います。
And to all the mothers here tonight.
ここにいる、お母さんの皆さんですね。
We want to say ありがとう。
ありがとう。
What a privilege to have mothers as part of society.
この社会の中に、で、たくさんいるお母さんの人たちに本当に感謝したいと思います。
We are all together in one family under God's blessing and guidance.
神様の祝福と導きの中でこう一つの家族でいられることを感謝したいと思います。
Now, I also want to thank you very much
もう一つ感謝したいことがあります。
For those of you who stayed last night for our advanced Bible study period of time.
昨晩から始まった、集会の後のさらなる聖書の学びの時間に残りくださった方に感謝したいと思います。
What a privilege to be able to focus upon God and His character.
神様とその愛の品性について集中して学ぶことのできる祝福を感謝したいと思います。
Tonight, at the end of the meeting, Pastor Ra will be leading us into a better understanding of how to relate to God and understand His character.
今夜の集会の後にも、さらなる深い学びの時間をラー先生が持ってくださって、神様との深い関係をどうやって築いていくか、その学びをしていきたいと思います。
Believe me, it is such a privilege to see you tonight.
本当に皆さんとお会いできて光栄に思います。
We have an exciting topic to cover.
今日は本当に大切なトピックについてお話ししたいと思うからです。
Now we have many of these meetings going across Japan.
このような同じような講演会が今日本全国で同時に行われています。
People are listening to the word of God.
人々が神様の言葉に耳を傾けています。
What a blessing it is to have a firm foundation.
この聖書の中に本当にしっかりとした土台があることを感謝したいと思います。
Which can give us hope for the future.
私たちの将来に希望を与えてくれるそんなメッセージです。
Now, many meetings are taking place in different parts of Japan.
日本全国で今いろんなことが起きてますけれども。
Tonight we have two people who are holding meetings in another part.
今日はですね、他の場所で講演会を持っておられる方が2人いらっしゃっています。
They actually live in Hong Kong.
香港で暮らしていらっしゃる方です。
But they have come to be here with us in Japan for this period of time.
この講演会の期間に、日本で一緒に働いてくださるために香港からわざわざ来てくださいました。
And tonight they're visiting us.
今日ここにお客さんとしていらっしゃってくださっています。
So Pastor and Mrs. Falkenberg, we welcome you.
フォートン、先生ですね、歓迎したいと思います。
You know, well, actually, I should have them stand because you will find something very unique about Pastor Falkenberg.
ちょっと面白い話がありますので、ぜひお立ちください。
He's very tall.
すごく背が高いですね。長身な方です。
That's because he breathes deeply.
きっといつも深呼吸をよくしているからだと思います。
Thank you, Nancy, for sharing with us about how to breathe.
今日は、どのように呼吸をするかという話もしてくださって感謝します。
In fact, tonight's topic, we're going to touch on something connected.
実は今日するお話も少しこの呼吸、息ということと関係したお話です。
Tonight's topic is Revelation reveals deadly delusions.
今日は死に関する惑わしを明らかにする黙示録というタイトルでお話します。
Is there any hope beyond the grave?
私たちは死のその先に希望を見出すことができるでしょうか。
What really happens when you die?
死んだ後一体何が起こるのでしょうか。
The Bible gives us a very solid answer.
聖書には本当に非常にはっきりとした答えが書かれています。
Now, the question tonight that we're going to be looking at,
今日考えてみたい問いはこうです。
Are the dead asleep waiting for the resurrection when Jesus comes, or are they in heaven already?
死者はキリストが来られるときに眠って復活を待っているのでしょうか？それともすでに天国にいるのでしょうか？
And if they're in heaven, do they have eyes and can they speak?And do they have a mouth and ears? Do they look like we look?
もし死んだ人たちが天国にいるのだとしたら、その人は私たちと同じように目があって口があって話すことができ、私たちと同じように生きているのでしょうか。
Now, just to stimulate your thinking a little bit.
少し皆さんにこう考えてみてほしいので。
If they have a mouth and ears and eyes in heaven.
もし死んだ人が天国で私たちと同じように目があって耳があって口があるとしたら、
Why would they have to come back down to this earth to get a body?
なぜ彼らはってもう一度体を得るために天国から降りてこなければいけないんでしょうか。
Well, you keep that in your mind for a few moments.
少しちょっと考えてみてほしいと思います。
Now, the first question we need to ask is the soul immortal or is there a resurrection?
それにあたってまず考えたいのは、私たちの魂というのは不滅なものなのでしょうか、それとも復活するものなのでしょうか。
So, if a soul is immortal, which means the soul never dies,
私たちの魂が不滅、つまり決して滅びることがない、死ぬことがないのだとしたら、
And I'm saying if,
もしという話です。
Good, I learned another word, もし。
もし、
Okay. If it isimmortal, then it could go to heaven or to hell. もし、okay?
もし魂が死ぬことがないのだとしたら、死んだ後すぐに天国に行くか、もしくは地獄に行くかするわけです。
And if the soul is immortal and it lives forever, then the dead could actually talk to the living.
もし私たちの魂が死ぬことがないのだとしたら、死んだ後にも私たちに話しかけたりすることができるはずです。
I really like that word, もし。
もし。
Because it's important that we use that word because we're talking about the subject.
これからのトピック、話を進めていくのに大事なキーワードなので、もしという言葉が気に入ったそうです。
So the whole question about death has to do with immortality.
なのでこれから考えるその死んだ後の話という話をするときに、この魂が滅びるのかそうじゃないのかという話が大事です。
Do we have it now or do we get it when Jesus returns?
死んだときに私たちの魂は生きたままなのか、それともイエス様が来られたときにもう一度生きるようになるのか。
Now again we come back to the only reliable place to find the answer
その答えを得るためにもう一度私たちはその答えを得るための、まあ、確かな唯一の基準である聖書に戻りたいと思います。
You know what I've told you? I said even if Pastor Wilson says it or Pastor Ra or one of our other pastors or leaders says it, don't really believe it unless it agrees with the Bible.
皆さんにもお伝えしたと思いますが、私が話していることでも、あるいはラー先生、牧師先生、長老さんが話していることだったとしても、もし聖書の中にそれが書かれていないのなら信じないでください。そういうお話をしました。
Now I know we've been saying this a number of nights now, but it's important. I want you to repeat this now in Japanese, this beautiful theme about the Bible.
そのことはこれまでも何回もお伝えしておきましたが、とても大切なことなので、もう一度日本語で皆さんで、繰り返したいと思います。ではこれを皆さんで読みましょう。3、はい。もしそれが聖書に示されているのなら、私はそれを信じます。もし聖書がそれを示していないのなら、それは確かなものではありません。
So the Bible can give us very dependable answers to these questions that we're facing.
これらの問いに関して聖書は本当に確かな答えを与えてくれます。
What happens when you die?
死んだ後何が起こるのでしょうか。
Now, the Bible reveals the truth of the resurrection throughout its beautiful pages.
聖書はその全体を通してこの復活というメッセージの真理について語っています。
The Bible points forward to a great and wonderful climax of Earth's history, the second coming of Jesus.
この地球の歴史の本当に輝かしいクライマックスであるイエス・キリストの再臨、もう一度来られるその時について語っています。
When the dead in Christ are resurrected.
その時キリストに結ばれて死んだ人は皆よみがえる、そう書いてあります。
But somebody asks, what does the Bible teach about the idea of the immortal soul?
ですがこういう問いが出てきます。この霊魂不滅、魂が滅びないということについて聖書は何と言っているでしょうか。
Well, let's go back to the first bookOf the Bible, Genesis.
この問いを答えるために聖書の最初の本、創世記に戻ってみたいと思います。
To that creation week.
創造の1週間、その物語ですね。
You saw it on the screen when Nancy presented about God creating a human being.
この創世記の最初には神様が人間を作られた、その時の話が書かれています。
And let's try and find a keyTo what happens when a person dies.
そこには私たちが死んだ後どうなるかという答えを得るために、とても重要な鍵が隠されています。
So maybe if we can understand what happened at creation,
私たちが初めに創造された時に何があったかを知ると、
we can understand something about what happens when someone dies.
私たちが死ぬ時にどうなるかということについてもよく理解することができます。
Let's look at Genesis chapter 2.
創世記の2章というところを見てみたいと思います。
The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。
You see, when you die and you are buried, if they dig up your bones or your body after many years, there's very little left because it was made of dust or the earth.
私たちが死んで、例えばそのまま土に葬られたとすると、長い時間を経つと、本当に少しのものしか残りません。なぜかというと、死体が土に返っていくからです。
Only God can create life.
神様だけが命を作ることができます。
And he took and formed out of the elements of the earth something that looked like a human being.
神様はまず土の塵をこう集めて人の体を作られました。
The Bible said, "Let us create man in our image."
そして聖書には神様が私の形に似せて人を作ろうと言われた。
We are not God.
私たちは神様ではありませんけれども、
But we have lots of similarities to what God is like.
最初神様に似たものとして人間が作られた、そう書いてあります。
Then God breathed into this formless dust that he had created, he breathed into it the life, the breath of life.
そしてこの土で作られたこの人の形をした人形のようなものに神様が息を吹き入れられた。
The Bible says, then he became a living soul.
そして聖書はそこですると人が生きるものとなったというふうに書いてあります。
All right, we're going to look at that for a little more time and a little closer in a moment.
もう少し、この後で、詳しく見ていきたいと思いますが。
First of all, does the Bible say that God put an immortal soul into Adam?
その前にここで確認したいのは、神様がこのアダムの中に生きた魂を吹き入れたというふうに書いているでしょうか。
No, it doesn't say that.
そのようには書いてありません。
Instead, it reveals a formula for the human being.
ここで神様が人間を作った時の方程式、公式のようなものがあります。
Just as I explained,
説明しましたが、
The dust plus the spirit or the breath of life.
塵に息あるいは霊を足すと生きた魂になる。
Equals a living soul.
塵と霊を足すと生きた魂になるということです。
Or another way to say it.
こういう言い方もできます。
Elements of the earth plus breath equals a living being.
土の成分と息を足すと生きるものになる。こういう公式です。
So a living soul means a living person.
英語では生きている魂、リビングソウルとありますが、それは生きる人という意味です。
Because you can't have a living soul without the body and the breath of God, you become a living soul.
この土の塵と神様からの命の息がなければ、この魂、生きた魂というのはできないわけです。
So the soul is not some funny little thing that kind of flies off somewhere apart from the body.
魂というのは私たちの体を離れてその辺でふわふわ漂っているようなものではなくて、魂が完成するためには2つの要素が成分が必要なわけです。
The body,
体と
or the elements of the earth,
土の塵ですね、土の成分、
the breath of God,
そして神様の命の息、
and then you have a living person, a living soul.
その2つを合わせたとき初めて生きる魂となるわけです。
It's kind of like building a box out of wood.
木でこう箱を作るようなことと似ています。
Now, I don't know about you, but I enjoy carpentry work.
皆さんどうか分かりませんが、私は大工仕事が大好きです。
And I like to make things.
物を作ったりするのが大好きなんです。
And renovate things in our home.
家の中でいろいろ補修をしたりだとか。
And sometimes my wife says, "Do you know what you're doing?"
奥さんが時々聞いてくるわけです。
And I say, "Not really."
何してるか分かってんの？で、まあよく分かんない。
I'm going to try it anyway.
まあよく分かんないけどとりあえずやってみるんだ。
And usually, by God's grace, it turns out okay.
神様の恵みにより、まあなんとか形にはなります。
But let's take a hammer.
ハンマーを持っているとします。
And let's have some nails.
ここに釘があります。
And some wood.
そして木材がここにあります。
Now I want to make a nice box or some kind of nice platform.
私はここで箱か、あるいはこういう鋼弾のようなものを作りたいとします。
So I find the right wood and I take that wood.
こうぴったりサイズの木材をこう用意して、
and another piece of wood.
他の木材をこう合わせて、
and I pick some nails.
そして釘を手に取り、
and I begin to hammer.
ハンマーで打ち込み始めます。
Get another piece of wood, hammer and nails.
もう一つ木材をつけてまた同じように打ち込みます。
And soon I have a box or a nice table.
すると間もなく、まあ、箱や、まあ、形のいいテーブルができるわけです。
I didn't have a table before.
それをする前にはテーブルは存在しませんでしたが、
The table was made up of the nails and the wood.
ここにある釘と木材を組み合わせたときにテーブルが初めてできるわけです。
But now I have a table.
今はテーブルがここにあるわけです。
And then I decide, I don't want the table anymore.
ここで、まあ、テーブルもいらないなと思ったら、
so I take the hammer,
ハンマーを取り出します。
And at least in America, the hammers have another little thing at the other side.
日本にもありますね。ハンマーの反対側にこう釘を取れるありますね。
I can put it in there and pull out the nails.
それをこう刺して、釘を抜き出すことができる。
And I put the nails over here.
そして抜いた釘を置いて。
I put the wood over here.
そして木材をまたこっちに置いて。
I have the two elements to make the box, but I don't have the box anymore.
箱を作っていた要素があったわけですが、それがバラバラにするとテーブルはなくなってしまいます。
So the elements of the earth and the breath of God together make a living person or living soul.
同じように土の塵と命の息、この2つの成分が合わさると生きた人間が出来上がります。
Well, let's ask the question, but what is the soul?
ここで魂とは何なんでしょうか。
Is it immortal or can it die?
魂は不死なのでしょうか、それとも死ぬことがあるのでしょうか。
Now, the Bible tells us in Ezekiel, the soul who sins shall die.
エゼキエル書には罪を犯した魂は必ず死ぬと書いてあります。
So according to the Bible, a soul, which is a living person, can die.
聖書によるとこの魂、つまり生きた人間は必ず死ぬと書いてあります。
Now let's establish a very important principle.
ここでとても重要な原則を見てみたいと思います。
Only God is immortal.
ただ神様だけが不死だということです。
Now, mortal, to be mortal means you are subject to death.
死ぬ、ことになっているという言葉があります。Mortal.
If I walk out of the church tonight, and I hope nothing will happen, but I step in front of a car and get hit, I could die.
ここの教会を出たときに、まあ、何もないことを願いますが、例えばこう車の前に私が飛び出して引かれてしまったら、そこで死ぬ可能性があるわけです。
Because I am a mortal human being.
なぜかというと私は、死んでしまうような存在だからです。
Immortal means nothing perishes.
しかし不死という言葉はその逆で死ぬことがないということです。
Now, this is an interesting fact about the Bible.
これは聖書の中で面白い事実ですけれども。
Never in the Bible does it ever use the terms immortal soul.
聖書の中では一度もこの魂が不死だということは書いてないんです。
Or immortality of the soul.
あるいは、魂の不滅ということはどこにも書いてありません。
Now here's an example of how the Bible uses the word immortal.
ここで不死という言葉が聖書の中でどのように使われているか見てみたいと思います。
First Timothy chapter 1.
その一つはテモテの第一の手紙というところです。
Now to the King, eternal, immortal, invisible, to God who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen.
世々の支配者、不朽にして見えざる唯一の神に、世々限りなく誉れと栄光とがあるように。アーメン。
That's a beautiful text.
とても美しい聖句ですけれども。
But it's talking about God.
これは神様について書いてあることです。
Who is immortal?
この不朽というのが不死という意味です。
Well, when will we become immortal?
私たちが不死になることはあるのでしょうか?
According to the Bible, it comes to us at the second coming of Jesus.
聖書によると、私たちが死なないものとなるのはイエス・キリストが再臨される時だ。というふうに書いてあります。
And it will be our privilege to continue to focus on the second coming of Christ. And what does that mean?
ここでもキリストの再臨について考えることができるのを嬉しく思いますが。
But for tonight, we're talking about mortality and immortality.
ですが、ここではこの死か不死かというこの問題について集中してみましょう。
So you ask the question, Pastor Wilson, where did the immortality of the soul idea come from?
ではこの魂は死ぬことができないというような考えがありますが、この考えは一体どこから来たのでしょうか。
Well, it's very interesting. Centuries and centuries ago, pagan Greek philosophy taught that the soul is immortal.
すごく興味深いことですが、何世紀も前、このギリシャの哲学の中では魂が不死のものであるというふうに教えられていました。
Now we have another individual who's helping us out by talking with people and encouraging them and getting some special stories. His name is Andy McChesney.
今日もう一人ここに私たち協力してくださるアンディさんという方がいらっしゃっています。
Andy, just wave to people so they'll know who you are.
少しこう手を振ってみてください。アンディさんです。
Andy may be talking to some of you in the next few days because he loves to hear how God works in your life.
アンディさんは、この数日間の中でもしかすると皆さんの何人かにインタビューしに行くかもしれません。
But Andy just came from being in the country of Greece.
実は彼はギリシャの出身でギリシャから来ています。
So he wasn't very far from this Acropolis. He wasn't far from the Acropolis.
はい、アクロポリス、というところと近い、これですね。これがアクロポリスという遺跡です。
That's a very famous center in Athens, Greece.
ギリシャのアテネという場所にあるとても有名な遺跡です。
And you remember we were talking about the great Alexander the Greek who conquered the world.
ギリシャでは有名なアレクサンダー大王という人が世界をこう征服した、そんな話を聞いたことあると思います。
Greece influenced the world enormously.
ギリシャが当時の世界に与えた影響というのはものすごく大きなものです。
But they were pagans.
しかしそれは、異教の考えでした。
And they taught that the soul could live separately from the body.
そしてそのギリシャの考えの中では、魂というのが体を離れても生き続ける、そういう考えがあったわけです。
They taught that the soul was a distinct entity that had its own life.
彼らはその魂というのが体とは全く別々の存在で、魂だけで生きることができる、そう考えていました。
But the Bible teaches, as we have talked about already, especially on Sabbath morning at 11 o'clock.
しかし今見たように聖書の中では、また土曜日の朝にもお話ししましたが、
The Bible teaches that we are a complete composite person.
私たちはこの魂と体が一つになって、完全な存在なわけです。
Physically and mentally.
知的にも、また身体的にも。
Socially and spiritually.
社会的な側面、霊的な側面。
We are a unit.
それらが一つになった、まあ、統合体としての存在なわけです。
And in order to be a living soul or living person, you have to have all these units functioning.
私たちが生きた魂、生きた人間であるためには、その全ての側面が一緒に集まる必要があるわけです。
You cannot separate them.
それらを別々に分け離すことはできません。
Now here's another important aspect of what the Bible teaches.
ここで、すごく大切なもう一つの側面があります。
Death is like a sleep. The believer who dies is as secure as if he were sleeping in the arms of Jesus.
聖書は死を眠りのようなものだと教えています。キリストを信じて死んだ者はキリストの腕の中で眠っているように安全です。
When you are sleeping, how much do you know?
皆さんこう眠っているときにどれほどこう考えることができますか？
Oh, you may dream and that kind of thing, but you don't know anything.
呼吸をしたりいろいろすることはあるかもしれませんが、意識は全くありませんよね。
So people who are dead are sleeping like they're sleeping.
死んだ人は眠っているような状態であると言います。私たちが眠ったときと同じように。
And they're resting from all the heartache and disappointments of this earth.
そしてこの人生の中のあらゆる失望や苦しみ、そういうものから解放されて休んでいる、そういう状態です。
Until a special day when Jesus will return and call them with a trumpet sound and they will rise to life because of his power.
将来イエス様がやってきて、ラッパの音色とともに声を上げて、そして死んだ人たちを蘇らせるその素晴らしい日まで彼らは眠っているということです。
Now we have many religious beliefs in the world.
世界には、いろんな違った宗教の考え方があります。
Many of them believe that there is life after death by some kind of immortality.
多くの宗教の中では死んだ後にも、生きることができて、まあ、この魂が不死であるというような考えを持っています。
Spiritualism and also the New Age philosophies.
心霊術やこのニューエイジという考え方でも。
They teach that the soul is immortal and continues to go on.
同じようにこの魂が死んだ後にもこう生き続けるというような考えを持っています。
You're familiar with some of this philosophy.
このような考え方をきっと皆さんも身近に聞いたことがあると思います。
In fact, spiritualism teaches that when people die, they can come back and talk to the living.
実際この心霊術の中では死んだ人たちが私たちのところにやってきて話しかけたりすることができる、そう考えています。
Let me warn you.
これが一つ忠告したいことです。
Anything or any voice or any being that pretends to be a relative that has died and comes back to speak to you is not your relative.
例えば私、自分の亡くなった親戚や家族がこう、もう一度やってきて私たちに話しかけるようなことをするときに、その話している存在は実際の家族や親戚ではありません。
It is an evil spirit.
それは悪霊の働きなんです。
And the spirits try to speak to people.
そして悪霊が人々に話しかけようとしているわけです。
They try to fool them. They try to delude them.
人々をこう騙して欺いてこう欺瞞をしようとしているわけです。
But now let's get back to what God did.
こんなこともあります。
When God created Adam, he put his breath in him. He did not put an immortal soul in him.
大事な原則です。神がアダムを作られたとき、神はアダムにご自分の息を吹き込まれました。しかしそれは不死の魂を吹き込んだのではありません。
Let's look at this text again.
この聖句をもう一度見てみたいと思います。
God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその鼻に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。
Now, for those of you who really want to get this subject correctly in your mind, this is a very important verse.
このトピックについて正しい考えを持ちたい方はにとってこの聖句はすごく大切な聖句です。
Now, death.Is creation in reverse.
死というのはこの創造のある意味逆のことをするようなものです。
And let me tell you, God never intended for human beings to die.
神様は最初に言っときますが、人間を作った時に死んでほしいということは考えていませんでした。
One day when Jesus returns and takes us to heaven and then to the new earth,
将来イエスキリストがもう一度やってきて私たちをよみがえらせ天に連れて行ってくれるとき、
We will taste of the tree of life which he has created and we will live forever.
その時私たちは神様の作られた命の木の実を食べて、それから永遠に生き続けるものとなります。
In an environment where there will be no sin, no suffering, no tears.
天国では死も嘆きも悲しみもない、そういう世界があります。
But we'll talk about that again, I'm sure, a little while from now.
そのことについてはもう少し先の講演で詳しくお話ししたいと思いますが、
But what does happen when a person dies?
さあここでは死ぬとき、人間は死ぬとき何が起こるのか考えてみたいと思います。
What is it that goes back to God?
死んだときに神様のもとへ戻っていくのは何なのでしょうか。
Well, it is what he put into us, which was the breath of life.
人が死ぬときに神のもとに戻っていくのは、神様が人を作るときに吹き入れられたもの、つまり命の息です。
There is no laboratory on this planet, including the highest scientific laboratory in Japan.
この、科学技術が進んだ日本でも、どうぞ。
That can create life.
この命を作ることができる、そのような実験、そのような科学技術というのはどこにもありません。
Only God can create life.
命を作ることができるのは神様ただ一人です。
So he breathed into the human being the breath of life, and when a person dies, the breath or the life, the actual ability to live, goes back to God.
なので、人を作るときに神様が吹き入れられた命の息、つまり人を生かすこの力というのは、人が死んだときに神様のもとに戻っていきます。
What does Ecclesiastes chapter 12 say?
伝道の書の12章ではこのように書いてあります。
Then the dust will return to the earth as it was, and the spirit will return to God who gave it.
塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。
So the body goes to the ground.
なので死ぬと、まあ、体は土に返っていく。
But the spirit goes back to God, but it's not some conscious thinking kind of being.
しかしこの霊は神様のもとに帰っていくとありますが、この霊はこう意識があってこうふわふわ漂っているような存在ではありません。それは神様の息、あるいは人に命を与えるそういう力である、神様が与えたものが帰っていくわけです。
Now God preserves the identity of that person in his mind.
そして神様はその死んだ人の個性人格というものも、留めておくことができます。
God knows every one of you intimately.
神様はここにいる私たち一人一人のことを、とってもよく知っておられます。
The Bible says he even knows the number of hairs on your head.
神様は聖書の中では神様が私たちの髪の毛の本数すら知っているというふうに書いています。
Now for some of us it's easier for him because we don't have a lot of hair.
まあ、私たちの中では髪の毛を数えるのが簡単な人もいますけども、ここで書いてあることは神様がどれだけ、本当に詳しく私たちのことを知っておられるかということです。
So he keeps the identity of you in his mind.
なので神様は私たち一人一人の記憶というのを、留めておられます。
Because he loves you.
なぜなら、神様はそういう素晴らしい方だからです。
So again, dustAnd breath makes a living soul.
もう一度確認します。土の塵と命の息が合わさると生きた魂になる。
When the living soul ends with a person,
そして生きた人が死んでしまうと、
the dust goes to the ground.
土の塵は、体は土に戻る。
The life goes back to God.
そして命の息は神様のもとに戻っていきます。
Now, this is an important concept to understand.
これは非常に大切な考え方です。
Notice how the Bible teaches that the breath and spirit are the same thing.
聖書の中ではこの息と霊というのは同じものであると書かれています。
Now Nancy taught us this evening about respiration, about breathing and getting that air into your lungs.
先ほどの健康講話で呼吸をすること、この息を体に取り入れるということについてお話ししました。
The breath or the life of God is what makes us living souls.
神様の息、命というものが私たちを生きた存在としています。
Look at the book of Job, chapter 27 says.
ヨブ記の27章を見てみましょう。
All the while my breath is in me and the spirit of God is in my nostrils.
私の息が 私のうちにあり、神の息が私の鼻にある間。
Well, your nose, your nostrils, they're not something that thinks and reasons.
鼻というものは鼻自体にこう、意識があって考えたりしているわけではありません。
It's part of your body mechanism which helps you to stay alive.
体の中の、まあ、一部として私たちが生きていくのを助けてくれるそういう器官です。
So the breath of God goes in you, but this, these nostrils, they don't, they're not a living soul, the nostrils.
命の息がこう鼻から入っていきますが、この鼻自体が生きた人間になるわけではありません。
Let's give another illustration.
ちょっとこう例えてみましょう。
There's a light bulb.
ここに電球があります。
We want to get the light bulb to glow.
この電球を光らせたいと思います。
You need more than just a bulb.
電球だけがそこにあっても決して光りません。
Now for our illustration, the bulb illustrates the body, okay?
この例えの中ではこの電球が体のことを表していると考えてください。
But if I'm going to have the bulb give light, I have to put some power to the light.
この、電球を光らせようと思うならば、電源を引っ張ってきて電気を送らなければいけません。
To have this bulb alone does not give me light.
この電球だけがそこにあっても決して光ることはないわけです。
I need the power to go into it.
電源をつないで電気をそこに送る必要があります。
So the power represents God's spirit or his breath.
この電源あるいは電気が神様の命の息を表していると思ってください。その電源コードを通ってこの電気が電球の中にこう伝わっていくわけです。
And the bulb lights up.
その時この電球は初めて光ります。
Now, what happens when you go to the wall and you pull the plug out of the outlet?
ここで、この電源がつながれているコンセントから、コードを抜き取ってしまったらどうなるでしょうか。
The light goes out.
電気は消えます。
But where does the power go?
電気は、電源はどこに行ったんでしょうか?
Well, the power goes back to the powerhouse. It's in the grid.
電気はそのここに送られることをやめてその電源の奥にこうあるわけです。
Since the power to create life is with God, His Spirit which gave life returns to Him.
同じように命を作ることのできる神様の力は神のもとにあるので、人に命を与える神の霊は神のもとへと帰っていきます。
Well, you might ask the question, but is there any consciousness after death or in death?
もう一つこういう問いも出てくるかもしれません。死んでしまった人は意識があるのでしょうか?
Again, what does the Bible say?
聖書は何と語っているでしょうか?
Psalm 146.
詩編の146編です。
His breath goes forth, he returneth to his earth in that very day.His thoughts perish.
その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼のもろもろの計画は滅びるとあります。
Ecclesiastes chapter 9. Let's look at that.
伝道の書の9章にはこうあります。
Now this is a really clear verse.
ここで書いてあることはとってもはっきりしています。
For the living know that they will die, but the dead know nothing.
生きている者は死ぬべきことを知っている。しかし死者は何事も知らない。
The reason that they know nothing is because at their death their thoughts perish and they don't have consciousness anymore.
死んだ人が何事も知らないのはなぜかというと、死ぬときその人の思いや考えや意識も一緒に滅びてしまうからです。
As we already mentioned, the Bible indicates that death is like a sleep.
そして先ほど聖書の中では死は眠りのようなものだと書いてあると言いました。
That the dead will remain asleep, if you will, until Christ's second coming.
死んだ人はキリストが再臨されるその時まで眠ったような状態でいるということです。
More than 50 times, Bible writers declare that death is like a sleep.
50回以上もこの聖書の中では死を眠りという言葉に置き換えて使われています。
Well, let's give an example.
一つの例を見てみましょう。
One day, Jesus and his disciples were traveling to visit the home of some friends.
ある時、イエス様とその弟子たちが友人の家を訪ねようとしていました。
But they got the news that one of the friends they were going to visit, his name was Lazarus.
しかし、行こうとしていた時にこの、友人の家にいた一人の友人についてある知らせを受け取ります。
He became very sick and he died.
そしてこのラザロという名前の友人ですけども彼が病気にかかって死にそうだと。
Now while they were on their way, Jesus and the disciples were on their way.
そしてイエス様と弟子たちがこの友人ラザロの家に向かおうとしていた時、
Jesus made a statement.
ここでイエス様がこういう言葉を言います。
In John chapter 11, he said, Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up.
このように言います。私たちの友ラザロが眠っている、私は彼を起こしに行く。
Well, his disciples said, But Lord, if he's sleeping, he's going to get better.
ここで弟子たちはこう軽々に持ってこういうわけです。いや、ただ眠っているだけなんなら、よくなるでしょうと。
But the Bible goes on to say, However, Jesus spoke of his death. But they thought that he was speaking about taking rest in sleep.
しかしその後でこう書かれています。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。
Oh Lord, you know, if he's just sleeping, that'll be good for him because he'll feel better in the morning, so everything will be okay.
神様、ラザロが眠っているだけなのだとしたら、まあ、朝起きた時には良くなっているでしょうから心配することはないですよ。
Finally, Jesus told them very straightforwardly.
しかし、そのような弟子に向かってイエス様は今度ははっきりとこういうわけです。
He said, Lazarus is dead.
ラザロは死んだのだ。
So for Jesus, as with many Bible writers, for all Bible writers, death is like a sleep.
イエス様にとって、また他の聖書記者もそう書いていますけれども、死というのは、眠りのようなものだったわけです。
Now look at what Jesus said to Martha.
その後にラザロの、お姉さんであったマルタにこう言います。
Your brother will rise again.
あなたの兄弟はよみがえるであろう。
Now, I want you to notice the words very carefully.
ここでこの言葉を注意深く見てみてほしいんです。
Jesus didn't say, Martha, Martha, here's some good news.
イエス様はこのマルタに会った時に、大丈夫、大丈夫、心配しないでと言いませんでした。
Don't cry because Lazarus is up in heaven right now.
泣いちゃダメだよ、ラザロは死んで天国にいるんだから。
Jesus didn't say that.
イエス様はそのようには励ましませんでした。
Now, what did Martha believe about death?
マルタが死についてどのように考えていたか。
Well, in the Bible, it's recorded that she said to Jesus, I know that he will rise again in the resurrection at the last day.
マルタはイエス様にこう言ったと書かれています。終わりの日のよみがえりの時、よみがえることは存じています。
Then Jesus told Martha, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live.
そこでイエス様はこう言います。私はよみがえりであり命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。
You see, Martha believed her brother would be resurrected in the last day when Jesus returned.
マルタはここで死んでしまったラザロが終わりのイエス様がもう一度やって来られる時によみがえる、復活するということを信じていました。
Now, Jesus worked a miracle to raise Lazarus from the deadEven at that time, not just when Jesus would return, but at this time.
この後、実はキリストはラザロを復活させる、もう一度よみがえらせる、そのような奇跡を行います。
So that he could demonstrate that he can erase tears from our eyes, even at funerals.
それは、まあ、終わりの日に復活させられる力を、まあ、イエス様が持っていることを証明し、まあ、葬式の時にこう涙を拭い取る、そのような力を持っているということを証しするためです。
So Jesus came to that tomb,
イエス様はこのラザロの墓に行きました。
Told them to roll the stone away or take the stone away.
この墓石を取り除くようにと命じて。
Oh, and the Bible even says, no, 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 we shouldn't do that because he's been dead for a few days and he's going to smell and no, no, don't do that.
まあ、イエス様はそう命じた時に人々は、いやいや、もう死んで何日も経ってるから匂いますからやめた方がいいですっていうふうに言ったと書いてあります。
You can read the story in the Bible.
聖書のヨハネによる福音書にその物語は書いてあります。
Then Jesus spoke.
そしてイエス様はこう言われます。
Lazarus, come forth.
ラザロよ、出てきなさい。
Now Lazarus was sleeping. He was resting in God's love and his care.
ラザロは死んで神様の愛と守りの中で眠っていました。
But when Lazarus heard the words of the all-powerful God, Jesus Christ, saying, come forth,
しかしここでラザロはイエス様の力強い出てきなさいという声を聞くわけです。
Lazarus came out of the grave alive.
そしてラザロは墓から生き返って出てきました。
Praise God for his power.
神様のそのような力を称えたいと思います。
But now let's change the story just a little bit.
しかしここでお話が終わりません。
Let's suppose that Jesus came to the grave.
イエス様がお墓に来てこう言ったと考えてみましょう。
And as many people believe,
人々が信じるように、
Lazarus was up in heaven, they believe.
ラザロが、まあ、天国に行ったというふうに、まあ、多くの人々は信じるわけです。
What would Jesus have said to Lazarus?
もしそれが本当だとしたら、イエス様はお墓に来たときに何と言ったと思いますか？
Remember, he said, Lazarus, come forth, come out of the grave.
ここでイエス様はラザロを蘇らせるときに、ラザロよ、出てきなさいというふうに言いましたね。
But if Lazarus was already up in heaven,
しかしもしラザロが死んでそのまま天国に行っていたのだとしたら、
Jesus would have said something different.
イエス様の言葉はちょっと違っていたはずです。
Lazarus, come down.
ラザロよ、降りてきなさいって言ったはずです。
Now, if I were part of that story and I was Lazarus and I was up in heaven,
もし私がこの話の中でラザロだとして、死んだ後天国に行っていたとしたら、
For three or four days already.
もう死んでから3日4日経っているわけです。
And Jesus would have said, Lazarus, come down.
天国から見ていてイエス様にラザロよ降りてきなさいと言われたとします。
I think you and I both would say, Oh no, Lord, I'm not coming back down there.
きっと皆さんもそう思っています。いやいやいや、降りたくないですよ、帰りたくないですよ。
I mean, why would you want to go?
天国にいるのになんでわざわざ行かなきゃいけないんですか。
Well, if peopleBelieve a certain idea, then Lazarus could have written a whole book when he came out of the grave about what it was like in heaven.
もしラザロが死んだ後天国に行っていたのだとしたら、生き返った後彼が天国で経験したことについてたくさんの記録を残すことができたでしょう。
But Lazarus came back to life and he didn't write anything about heaven.
しかしラザロは蘇った後でも天国のことについて何も書き残したりしませんでした。
But he was because he was sleeping until the resurrection.
なぜなら彼は死んでから生き返るまでの間ただ眠っていたからです。
Now, this resurrection happened to be one a little sooner than Jesus' second coming.
このラザロの復活はイエス様の再臨の時よりも少し早い時に起きましたけれども。
But eventually Lazarus died.
しかしラザロはこの後にも、まあ、いつかは死にました。
And by God's grace, he will be raised in that wonderful final resurrection.
そして神の恵みによって終わりの日イエス様が来られる時に彼はもう一度蘇ることでしょう。
Lazarus was sleeping.
ラザロは眠っていたんです。
God knew where Lazarus was.
神様はラザロがどこにおられるかを知っておられた。
It's a wonderful thing to know that God knows where your father and mother are resting and sleeping.
神様は私たちの亡くなってしまった、例えばお父さんやお母さん、その方のことも知っておられるということです。
That precious child that died at a premature age.
あるいは早くして亡くなってしまったお子さんたち、そのような人のことも知っておられる。
God knows the trouble in your heart about how you grieve about your loved ones.
神様は私たちの愛する人が亡くなったときにどれほど私たちが深い悲しみをあるか、そのこともよく知っておられます。
But their grief is over.
しかし彼らの悲しみはいずれ終わります。
Their heartache is over.
しかしその亡くなった人たちの苦しみや悲しみは終わったわけです。
The Bible says their thoughts perish.
彼らの思いは滅びるというふうに書いてあります。
And they are waiting in the grave for Jesus' second coming and the resurrection.
死んでいる人たちは、墓の中で、まあ、そういうものから解放されて休んでいるイエス様が来られるときまで。
What does Job chapter 14 say?
予備記の14章ではこうあります。
His sons come to honor and he does not know it. They are brought low and he does not perceive it.
彼の子らは尊くなっても彼はそれを知らない。卑しくなってもそれを悟らない。
You know, sometimes people say, but oh, I just love to think of my mother up in heaven right now.
そしてある人たちは、私の死んでしまったお母さんが天国にいて私のことを見守っている。そういうふうに考えたいんだって言います。
And she's looking down on me.
そして天国から私たちのことを見下ろしているんだと。
But let me ask you a question.
しかしちょっと考えてみてください。
What if you have a husband who is abusing you?
もしあなたに例えばあなたを虐待するような、旦那さんがいたとしたら。
Or there is some terrible calamity taking place in the family.
あるいは家族の中で本当に苦しい問題が起きていたとしたら。
And your mother is looking and watching all of this abuse.
そしてあなたのお母さんが天国から見下ろしてそのすべての起きているひどいことを全部見ているとしたら、
She looks down and she sees a child who has gone astray and is using drugs.
お母さんが天国から見下ろして、まあ、例えば自分の子供がこう道を外してドラッグを使うようになっていたり、
No, God is too merciful for that.
神様はそのようなことをなさる、ことはありません。情け深いお方です。
When you die, you die.
私たちは死ぬとき、死ぬのです。私たちは思いというのはそこで終わるわけです。
It's as if you are asleep.
私たちは死んだ後に眠りにつく。
Because death is a state of perfect rest or sleep until the resurrection when Christ wakes you up and says, now all the sorrow is over.
死というのはキリストが私たちを目覚めさせ、すべての悲しみが終わったと言われる復活の日まで完璧な休息、または眠りの状態なんです。
That's why the Bible says in Psalm 115,
詩編にもこのように書いてあります。
The dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence.
死んだ者も、音なきところに下る者も、主を褒めたたえることはない。
If they were up in heaven, they'd be praising God, absolutely.
死んだ後に、その人たちは天国に行ったらそこで何をするでしょうか。きっと神様を褒めたたえると思います。
But they're sleeping.
しかし死んだ人たちは今眠っているのです。
In 1600 places the Bible mentions the soul.
聖書の中では1600箇所以上この魂という言葉が出てきますが、
The Bible never uses immortal soul.
しかしその中で不死の魂というようなフレーズは一度も出てきません。
But throughout the Bible, it describes death as a sleep.
しかし、そうではなく聖書の中ではこの死は眠りのようだと何度も何度も書かれています。
And the Bible talks about the coming of Christ, the resurrection.
そして聖書はイエス様が来られる時に復活があるのだ、そのように教えています。
The Bible is very plain about death.
聖書は死んだ後に関する教えについてすごくはっきりとしたことを言っています。
People who die simply are as if they are sleeping.
死んだ人は眠ったような状態に今あるのです。
And then when Christ comes and the graves are opened, we are caught up to meet Christ in the air.
そしてイエス様がやって来られるときに墓は開かれて、私たちはイエス様と出会うために天に上げられていきます。
And we rise to meet Christ who died for us.
私たちのために死なれたイエス様のもとに登っていくわけです。だとすると、このイエス様と一緒に十字架にかかっていたあの強盗の話はどうなるんですか。
And the Bible gave a promise that Jesus said to that thief.
聖書の中でイエス様がこの一緒に十字架にかかった強盗にある約束をした話があります。
Assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise.
あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろう、そういうふうに強盗に語ったと。
Now the wording can be confusing because they did not use punctuation when they wrote the Bible.
ここで少し紛らわしいのは、もともと最初に聖書が書かれたとき、そこに句読点はついていませんでした。
Let's ask a question. Did Jesus go to paradise that very day?
イエス様はその時言われたようにその日に十字架にかかった日に天国に登ったのでしょうか。
Jesus was crucified on Friday. He rested in the tomb on Sabbath. On Sunday, he was resurrected from the dead.
イエス様は金曜日に十字架にかけられ、土曜日に墓の中で休まれ、そして日曜日に復活されました。
And on that Sunday morning, Mary came to the garden and she didn't recognize him at first. And then when she did, she rushed to fall at his feet and worship him.
その日曜日の朝、マリアは、このイエス様の墓に来た時にイエス様と出会います。最初は誰か分かりませんでしたが、後にイエス様だと気づいて足元にひれ伏すのです。
John 20 records, Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?
このように書いてあります。イエスは女に言われた、女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。
She, supposing him to be the gardener, she thought he was the gardener, she had been crying and couldn't see clearly, said to him,If you have carried him away, tell me where you have laid him.
マリアは墓の中にイエス様の死体がなかったので泣いていたわけですけれども、きっとよく見える、よく見ることができなかったのと言います。そして、イエス様のことを園の番人だと思ってこう言いました。
Then Jesus said, Mary.
その死体をどこ、もしあなたが移したのだったら、どこに置いたのか教えてください。するとイエス様はこう言われました。
She knew that voice.
マリアよ。とイエス様が語りかけたときにその声が誰のものか分かった。
She said, Rabboni, or teacher.
マリアはそこでイエス様のことを分かってラボに先生と言った。
But Jesus said, don't touch me, don't cling to me, because I haven't yet gone to my father.
その時イエス様はマリアに向かってまだしがみついてはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだからと言いました。
But go and tell the other disciples that I am ascending to my father and your father.
そうでなくて、弟子たちのところに行って私がこれから父なる神のもとに登っていくというふうに彼らに伝えなさい、そう言いました。
So how could Jesus have told the thief on Friday that he would meet him in paradise that day when Jesus didn't even go to heaven until Sunday?
もしイエス様がこの日曜日の時点でもまだ天に登っていなかったのだとしたら、金曜日十字架にかかった時にイエス様がその後すぐ天に昇られたというのは、まあ、考えられないお話です。
Now you might say, but this does not seem right in the Bible. There's a contradiction here.
これを考えると、まあ、この聖書の書かれていることに矛盾があるんじゃないかと感じる人もいるかもしれません。
But we need to understand the verse correctly.
その、冒頭に約束したその言葉をもう少し詳しく見てみる必要があります。
When God said 53 times that death is a sleep.
聖書の中ではすでに53回も死は眠りのようだと書かれています。
When God says 1,600 times that there is no immortal soul、
そして1,600回も魂について書かれる中で魂が不死だとは一度も書かれていません。
When the Bible says that the living know that they will die but the dead don't know anything、
聖書は生きている人は自分が死ぬことを知っているが死んだ人は何も知らないと書いてあります。
What did Jesus mean when he saidYou will be with me in paradise.
ではイエス様が私、あなたは私と共に今日パラダイスにいると言われたのはどういう意味だったのでしょうか。
Well, this is the correct way to interpret it.
この言葉を、正しく解釈する方法はこうです。
Today, I am saying to you today.
今日私はあなたにこう告げる。
This day that I'm dying on the cross.
今日この日私が十字架で死のうとしている時。
This day that I've been stripped of my power.
今日この日私の力がすべて奪われている時。
Today it looks like nobody can save you.
今日この日あなたを救ってくれる存在が誰もいないように見える時。
But today I am telling you.
ですがそのこの日今日私はあなたにいます。
You will be with me in paradise.
あなたは私と共にパラダイスにいるだろう、天国にいるだろう。
It all depends on where you put the comma.
この今日というのがどこについているのかというのはコンマをどこにつけるかで決まります。
So you have to understand that in the English language, now I don't know how it's translated in Japanese, but it doesn't indicate accurately if it says that today you will be with me in paradise. It means today I'm telling you, sometime when I have my power, you will be with me in paradise.
日本語の訳だと少し分かりにくいんですが、英語だとコンマをつける位置によって今日というのが今日あなたはパラダイスにいるという意味なのか、今日私はあなたに言うと言っているのか、どちらにも捉えることができます。
Because Jesus never contradicts his own words and intents in the Bible.
そして、イエス・キリストは、その聖書のことと矛盾することはありませんから、今日あなたに言ったというふうに解釈するのが正しい読み方です。
So now 1 Corinthians 15
第一コリントではこういうふうに書いてあります。
O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ.
しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。
The good news here tonight in Amanuma is that death will lose its gripOn those who believe in Jesus.
今日この天沼教会で私が告げたい良い知らせはこれです。私たちは、死んだ後にも、死に対して勝利を得ることができます。
When Jesus returns and raises those back to life who have given their hearts to him.
イエス様に結ばれた人はイエス様がもう一度やって来られるときにもう一度蘇ることができます。
The grave will not be able to hold them. They will come forth in new life.
墓はそれ以上私たちのことを留めておくことはできません。私たちは新しい命を持ってもう一度墓から出てきます。
Our identity preserved in God's mind.
私たちの人格というのは神様の記憶の中に留められます。
He knows your name.
神様はあなたの名前を知っておられます。
He will call you by your name.
神様あなたのことを名前で呼ばれます。
Oh, magnificent text in 1 Thessalonians 4.
これは本当に素晴らしい聖句です。
For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel.
すなわち主ご自身が天使の頭の声と合図の声で天から下ってこられる。
And with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first.
神のラッパの鳴り響くうちにその時キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり。
Oh, what a beautiful hope we have in the second coming of Jesus Christ.
私たちがイエス様の再臨において持っている本当に素晴らしい希望です。
When our bodies will be resurrected, those who have died, and the Lord will put the breath of life back in them.
私たちの体がもう一度よみがえり、神様がもう一度新しく命の息を吹き入れてくださいます。
And he will give us immortal bodies to live forever.
そして私たちに朽ちない体を与え永遠に生きるものと変えられていくのです。
Notice what verse 17 says of 1 Thessalonians.
第一テサロニケの4章にこうあります。
Then we which are alive and remain.
それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ。
There will be many people alive when Jesus comes.
イエス様がやって来られるとき、その時まで生き残っている人たちがたくさんいるわけです。
By God's grace, I hope you and I are alive when Jesus comes.
イエス様が来られるときに、ここにいる私たちも、その光景を生きたまま見ることができることを。
I believe that he's coming soon.
イエス様がもう間もなくやって来られると私は信じています。
And I believe by God's grace that we can be the generation that will see Jesus and we will be alive.
そして私たちこの世代が生きてイエス様のことを迎えられる、そういうふうに信じています。
So those who are alive shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. They'll be caught up with those who were just resurrected.
彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、そこでよみがえった人たちと一緒にです。
And thus we shall always be with the Lord.
こうしていつも主と共にいるであろう。
Oh, one of these days Jesus will appear and he will come down through the sky in a magnificent way.
もう間もなく本当に輝かしい光景のうちにイエス様が雲の上に乗ってやって来られます。
The dead in Christ are resurrected.
そこでイエス様に結ばれて死んだ人たちは皆よみがえる。
They'll be given immortal bodies.
そこで私たちは朽ちない体を与えられる。
You will see that little baby that you laid in the grave again.
墓に横たわらせた小さな子供ともう一度再会することができる。
The father that died of cancer, you will see again.
癌で亡くなってしまった父親ともう一度会うことができる。
That mother that you have lost, you can embrace her again.
亡くなった母親ともう一度出会って、抱き合うことができる。
Together we will be caught up into the sky to meet our Lord.
その人たちと一緒になって私たちは主と会うために空中に上げられていく。
Oh, what an exciting time to look forward to.
本当に私たちが楽しみにするそんな素晴らしい日です。
The Lord will descend out of heaven and we will ascend to meet him.
イエス・キリストが天から下ってこられ、そして私たちはイエス様と会うために空中に昇っていきます。
And one thing, Jesus will not touch this earth.
一つ言っておきたいのは、イエス様はやって来られるときにこの地に足をつけることはありません。
That's another delusion that the devil will try to help you to see something different than what it is.
これはサタンがイエス様がやって来られるときのことを、偽ってしまおうとする欺瞞の一つですけれども。
And we'll get into this later, but some people will say, Oh, I heard Jesus has come. He's in Hong Kong.
この話はまた、次の講演でもしたいと思いますが、例えばあ、イエス様もうやってきたよ、彼は香港にいるよ、そういうふうに聞くことがあるかもしれません。
Do you know that Jesus appeared in Tashikawa?
立川でイエス様が現れたって聞いたかい?
Oh, I heard he's in New York City.
あ、イエス様がニューヨークにいるっていう話を聞いたよ。
Don't believe it.
そういう話を信じてはいけません。
The Bible says every eye will see him.
イエス様がやって来られるときは、すべての人がその光景を見ると書いてあります。
And he will not come down and touch this earth. We will ascend and meet him in the air.
聖書にあるのは、イエス様がやってきたときにイエス様がこの地上に降りてくるのではなく、私たちが空中に登って主と会うとあります。
Oh, what a marvelous day that will be.
この日を本当に楽しみにしたいと思います。
A day when Jesus will come back.
イエス様がもう一度やって来られるその日を。
And he will unite us with our loved ones.
そして私たちの愛する人ともう一度一緒になることのできるその日を。
I want to be there that day.
私はその日を本当に楽しみにしています。
How about you?
皆さんはどうでしょうか。
How many want to see Jesus return?
イエス様がやってこられるのをこの目で見たい、そういう方いらっしゃいますか。主を讃えたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。